増田俊夫の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いします。
はい、
今日はリスナーの方から、金之助さんから質問をいただいております。毎日欠かさず拝聴しております。アメリカの税制改革で税収が落ち込みます。これを補うため国債を増発せざるを得なくなり、国債価格の下落、金利上昇となり得ます。今年3回から4回の利上げはなく QE4 となり、ドルの崩壊、金価格の上昇、超円高、日本株の暴落にならないでしょうか。先生のお考えをお聞かせくださいというご質問いただいております。よろしくお願いします。
そうですね、まあ、おっしゃる通りアメリカではですね、ご存じの通り減税法案が通りまして、まあ、昨年暮れですけどね、私いろいろなところで、まあ、実直見を読むかもしれませんが、いろんなところで述べてるんですが、この減税法案ね、法人税35から 20% まで、この下げるというこの減税法案なんですが、これはまあ今年から実行されるということですね。言われるようにですね、まあ、こんな大幅な減税をしたらですね、財源はどこにあるんだということになるわけで、まあ、いろいろなところにしわ寄せが行くはずなんですけども、実はアメリカはですね、今年の11月に中間選挙というのがありまして、ここでですね、まあ、共和党、まあ、今与党ですがわずか1票で与党に立っているんですが、この共和党は勝たなきゃいけないしですね、また民主党はですね、ここでまた勝ちたいということもありまして、まあ、与党も野党も民主党も共和党もですね、いろいろとこの有権者の人気を得るためにはですね、この、まあ、税金のばらまきっていうんでしょうかね、予算のばらまきっていうんでしょうか、とにかくこの歳出をですね、まあ、増やす傾向にあるわけですね。その最たるものが軍事予算ですね、これを、まあ、1割ぐらい上げるということで、まあ、軍事予算と福祉予算が、まあ、どこの国でもそうですが、まあ、日本は別ですが、福祉予算と軍事予算というのは、まあ、予算の、まあ、大きな部分を占めるわけですが、まあ、アメリカのその軍事予算の増額ということ、これは財政に大きな悪影響を与えると。それから、まあ、ばらまきと言いましたけども、まあ、民主党のご機嫌も取らないとですね、トランプさんのメキシコとの国境に壁を作るという、この、まあ、法案も通らないということで、駆け引きがありまして、多少は民主党の言うこともということになりますね。そうすると民主党の言うことを聞くということは、また福祉予算が増えるということなんですね。防衛予算が増える、福祉予算が増える、その他ですね、またインフラ整備のためにですね、100兆円、まあ、10年間なんですが、まあ、日本の5年しまして、110兆円から20兆円ぐらいですね。でとりあえず 20% を今年度計上するということなんですね。でこれもですね、まあ、先行投資や先行投資なんですが、投資した後を帰ってくるまでにですね、それこそ10年もかかるという話で、なかなかですね、お金は出っ放しということですね。ということで、おっしゃる通りアメリカの財政はですね、非常にこの潜在的破綻状態に追い込まれるということが、まあ、決まってるわけですね。しかしながらそれをですね、表に出すとまた選挙に悪影響を及ぼしますから、これはですね、民主党も共和党もあうんの呼吸でですね、悪いことは全部先延ばしと、つまり、今年の11月の先ですから、まあ、来年に全部先延ばしということになるわけですね。まあ、今のようなまあ、財政破綻するんじゃないかというようなですね、金の使い方をしてですね、そして、負債は増える一方ということで、おっしゃる通りこのアメリカの国債を払うためにはですね、とてもこの税収で払えるなんて状態じゃありませんから、赤字国債を発行して払うと まあ、日本も全く同じですが、まあ、赤字国債ということはですね、まあ、会社で言えば融通手形を発行するということで、これを繰り返しているとおっしゃる通りですね、インフレになっていくわけですね。そしてアメリカの長期債券もこれ売られるということなんですね。ですから、まあ、このところご存知の通り円高にどんどん触れてきましたね。まあ、去年の12月の頃、まあ、11月の確か6日だったと思いますが、114円つけてましたけども、それからどんどん円高になってですね、とうとう昨今はですね110円、の全般110.30とか40とかいうところまで円高になってきているということなんですね。まあ、一部にはここまで、円高になったから次は円安になって株もまた上昇するだろうという説がありますが、この説はちょっと間違いで、これからですね、円安になる要因はどこにもないで、まあ、今言った通りアメリカは財政、破綻状態だと、そして長期債券が売られると、これはまあドル安要因、円高要因ですね。それから、まあ、アメリカの方ではこの FRB がアメリカの雇用もほぼ完全雇用ですから、でまた株も上がって景気もいいという、まあ、表向きのですね状況がありますから、このところはですね、利上げをですね少し、この前倒しで利上げをやっていこうという動きもあるし、資産のですね縮小も、まあ、急ピッチにやるんだということですね。これは今度はこのドル高要因になって円安要因になるんですね。ところがですね、ヨーロッパの方はですね、もう今年緩和縮小、来年は引き締めと。で、日銀の方もですね、日銀ばっかりが朝から晩までですね、金融緩和、年間80兆円、一切買えませんと、物価が 2% になるまで、緩和を続けますなんて、クロードさんおっしゃってますが、物価が 2% になることはですね、作業が西から上るみたいな話ですね。いつまででもですね、この緩和を続けるということになりますから、これはちょっと問題だということで、最近少し黒田さんもですねまともになって、長期国債の、まあ、買ってるわけですが、金融緩和ですから長期国債、国債を買うわけですが、この買う量をですね、ずっと落としていくということをおっしゃってますから、まあ、これもですね円高要因になるんですよ。で、ヨーロッパの ECB のさっきの引き締めも、これもドル安、ユーロ高、また円高につながる話ですね。まあ、こういうふうにですね、今現在の環境を見ると、何を見てもですね、つまりアメリカの中央銀行、欧州中央銀行、日本の中央銀行、日銀ですね、この政策を見る限りですね、どう考えてもドル高になる状況ではないですね。ということは、まあ、これからじわじわとですね円高がいくと、まあ、どこまで円高がいくかというんですが、まあ、過去のチャートを見れば分かりますけども、ね、急激に円安になってそれから円高になる、これをですね何回か過去に繰り返してますが、まあ、大体円高はですね100とき8円あたりまで、まあ、円高になってますね。でそこからまた逆転して、円安、つまりドル高になっていくと、それからまた円高になると、どこまで下がるかというと見るとですね、また100飛び8円というふうになってますから、まあ、今のこの円高に触れてきたサイクルはですね、まあ、100飛び8円100飛び10円というところまでいくんではないかと。当然のことながら株日経平均もですねここら辺がピークで、あとは下がるだけというような見方をしております。
はい、増田先生どうもありがとうございました。
はい、
この番組では増田俊夫先生への質問を募集しています。ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください。増田俊夫の逆手で勝つ日本復興のためにでした。